山本です。
村山です。
ドンです。
ロンドンオリンピックですよ。
大会ですね。
開会式とか見ました？
ちょっとビット目でいた。
でもすごかったですよ、やっぱりイギリスだけあってね。だからそれこそ今回だからプロデュース、開会式のプロデュースがダニー・ボイルなんですよ。
誰それ？
トレインスポッティングの。で、曲をイギリスの名曲たちを、アンダーワールドが繋いだリミックス。
おお、かっこいいね。
そうで、最終的に音帯のポール・マッカートニーが出てきて、で、ヘイジュードをやって大団円で開会式がフィナーレ迎えたっていうやつで、
もうなんかそれでフィナーレみたいな。
いや、ほ
ん
とほんと。だからな、そのね、ポール・マッカートニーが歌ってみんなでこう肩組んで歌ったりとかすると、いやもう帰ろうかって気分になってきますよね。
でも最近のオリンピックでさ、開会式の前にもう始まっちゃう競技があるのはなんでなの？あれ
だ、サッカーとかでしょ。
そうそうそう、おかしくない？
体力持たんじゃん、2週間で試合決めようと思ったら、日程どうにかして、
じゃあ減らしゃいいじゃん。
だそれでしょ。だから俺も割とそれは賛同するのよ、あれね。
じゃあ日程伸ばせばいいじゃん。
そうそうそう、
おかしくない？開会式前に試合って、
おかしいよ ね、
ね、なんかね、
俺は水泳の 100m 平泳ぎと 200m 平泳ぎとかがあるでしょ、距離違うのかな、分かんないけど、あるんですよ、でそれおかしいんですよ。
おかしくないよ。
なんでだったら 俺が250でめっちゃ速かったらどうする？
250めっちゃ速かったら200で調整できます。
ほら、だからその理論で言ったら100で調整できるやれやっていう話になるじゃないかよ。
いやー、100と200は違います。水泳やってたんで。
やっぱ違うんだって。
ちょっと待って、経験者出てきちゃった。
100はとりあえず突っ走りゃどうにかなるっていうあれですけど、200はちゃんと調整して泳いでるんで、
ペース配分、
そこのだけがむしゃらでいいのか、ちゃんと頭で組み立てて泳いだのが実現できるかっていうのは違うと思います。
でもそれで言うと、なぜ単純な倍なの？1000でめっちゃ速いっていうやつがおったらどうするの？
三浦海岸の遠泳大会に出ればいい。
そう
ですね、大会変えたらいいですね。
本題入る？
入ろうか。
お、どんちゃんがどんちゃんがまとめた。
じゃあ参ります。
よし、
やっと会えたね、ポドツカ子。ずっと3人のファンだった。そんなことを言ってくるやつがいたらこう言ってやろうと思います。やれば、僕らなんていくらでもいるんだから、みたいな。よ、捨て人的なことは言いません的映画評論ポッドキャストをお送りします。それがポッドキャストでつかこうへい。
何
言
うの？何言うの？何言うの？何言うの？何言うの？何言うの？何言うの？
今日もお送りしたいと思います。
はい、
今日は準レギュラーをお迎えしております。予告通りでございますけれども、自己紹介どうぞ。
木村です。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。いつ以来？
モテキ以来。
モテキって何本目かね？3本目。
素敵な
わ。あ、いたわ。いました。
まあ、あれだもんね、モテキ界評判良かったもんね。
評判良かったですから。吉村から大絶賛。
大絶賛。
吉村以外がどう思ってるかは今まで知らないけど、このポッドキャスト全部聞いてるのは吉村だけなんじゃないかという話もあるんですけど、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日お送りするのはこちらです。ヘルタースケルター。あらすじ。第8回手塚治虫文化賞漫画大賞を受賞した岡崎京子の同名コミックを、さくらんの蜷川実花監督と5年ぶりにスクリーン復帰を果たした沢尻エリカ主演でセンセーショナルに実写化しています。全身整形によって手に入れた美貌で芸能界のトップへ上り詰めた主人公の栄光と転落を描きます。共演は大森奈央、寺島しのぶ、桃井香織ら個性豊かな顔ぶれが揃っておりますということでございまして、ヘルタースケルターでございます。
ね、これ原作があったんだね。俺知らなかったんだけど。
そうそうそうそう。
でも見てたらもう本当思いっきり岡崎京子だよね。
あ、そうなんですか。
見てて座って見てて岡崎京子っぽいなと思ってたんだよ。
世界観が。
そうそう、後から聞いたら岡崎京子だって、
ええ、
暗くてアングラでちょっとポップみたいな、
うん、
ポップ、
うん、
絵柄とかはポップって言っていいんかな。で大体女の子がね吐く、誇張されたリアル感みたいな感じの人、
うんうんうん、まあそういうことなんでしょうね、うん、今回のその題材、
うん、
その全身整形をしているトップモデルの人が華々しい栄光の陰でいろんなことをやってて、
うん、
最終的に凋落していくっていう姿を描くっていうのは非常に、じゃあそのこの人らしい作品なんだね。
らしいぽいぽい。
あはは。でまあそういう作品プラスアルファの今回は、監督が蜷川実花であると、うん、まあフォトグラファーですね、
うん、
非常にその色彩美とかを割と強調したような、
そうだね、
あの作品が多い人なんですけれども、
ね、色はすごかったね、
うん、
俺はなんかあの 見終わった時にポップな拷問だと思ったわけよ。
あーはーはーは
ー、長えしだってこの作品で2時間超えるのって無理だよね。
ああそうですね、
見せるのとして1時間半以内で収めてほしい。
はいはいはい。
でも話の内容的に収めれるじゃん、
うん、
なぜその努力をしないのかと。
どうだった、どうだった、そこじゃ
クソつまらんかったよ。いやー2時間の拷問でした ね、
うん、ねポップな拷問なら、あれ
ポップな拷問、話が一個面白くない、
うん、そうなんよね、
なんですね、
なるほど ね。
あとね、俺いつも思うけど女が描くエロって全然エロくないよね。
あのそれに関してはですね、僕も同じ意見ですね。
、うん、
はい、あの特に今回の場合ですけれども、うん、あの序盤にまずこのヘルタースケルターという映画を撮りますと、うん、いうことになった時に、まあそういった過激表現っていうのが出るっていうのを、うん、まあもちろん前提としなければいけないわけじゃないですか、うん、それで沢尻エリカもブッキングしたんでしょ。だったら、うん、その脱ぐっていう表現を、うん、ちゃんと見せないといけないんですよ、
うんうん、
でこのテーマを扱って沢尻エリカを選んでなおかつヌードを OK してもらえた、
うん、
っていう場合はちゃんとエロを描かないとこの作品は成立しないんですよ、
うん
はい
ね、
うん、ところがですね、今回のこのヘルタースケルターの場合は、最初の15分ぐらい、
うん、
とりあえず蜷川実花はかましてるんです。だから一番最初にこう全身包帯の沢尻エリカがいて、でそれがパーッと取れていくと、でパーッと取れていったらもう本当にもう全裸の状態になって、もちろん下は出ませんけど上のそのおっぱいとかもう綺麗に出るわけよ。でしかもその取り方もすごく陰微な感じで撮らずに、
うん、
シルエット、要は沢尻エリカのボディとしての撮り方をしてるわけですよ、
うん、
全くそこにエロチシズムはないわけじゃない、
うんうん、まあそこは写真家っぽいって、
ね、そうそうそうそうそう。でその後に久保塚と沢尻の絡みがあって、
うん、あの日活ロマンポルノみたいな、
そうそうそう。でそこでは、
うん、
そこではまがいなりにも、うん、がっつりとちゃんとした絡みを取るわけですよ、
うんうん、
でその後の絡みを取って、
うん、
それ以降の絡みは全部着衣で出てくるんですよ、
うん、
寺島しのぶも、
うん、寺島しのぶのヌードは見たくないけどな。
でも見なくていいけど、いや見なくていいよ別に、うん、見なくていいけど、でも沢尻エリカからの命でマネージャーで今すぐ全裸になってやりなさいっていうシーンがあった場合に、うん、そこは全裸になることが絶対、
まあね、
絶対当然じゃないですか、まあね、もう完全にエロとして撮る気がないわけ、
うん、
一番最初にかました上で、うん、さあ私過激表現やってるわよっていうスタイルで終わるんですよ、うん、
それはね分かる。
それ以降は全くやらないわけ、
うん、
何を考えとるんやと、うん、
すごい太一さんの目力が半端ない。
でもあの久保塚のところのさ、私生々しく撮りましたよみたいな感はすごいあるよな。
そうなんですよ。そう、
あれは生々しくないもん
な。生々しくないんですよ。全く立たないわけ。あれはね、
うん、私アーティストですしみたいな、
フォトグラファーですから、そういうところには目線いってませんので、
うんうん、
皆さんそういうつもりで見てくださいねっていうかましなんですよ、うん、それはだから女子がゆえだって言われてもしょうがないと思う、うん、これは
映画監督としてどうなんだろうね。
そう、
全体的にだけさ、もう花からの、 あのインタビューを差し込んでくる、まあ、あれも古臭いやつなんだけど、
うん
だけなんかこれは過去の話ですよ的なのをもう分かりやすくするやつ、あれのドキュメンタリーチックですみたいなやつ、
うん、
もうやり尽くしたじゃん。
まあね、
その蜷川実花さん、蜷川実花さんだった
っけ、
はい、ブッキング能力だけはいいなと思ったよ。
いや上手ですよ、
うん、
今回配役の部分に関しては僕は結構いいと思いますけどね。
寺島しのぶもですか。
寺島しのぶも俺あれは超ありだと思う。
あれはね、原作を読むと分かるんだけど、うん、マネージャーさんは相当若い設定なんですよ。
あ、そうなんじゃん。
だけど寺島しのぶをブッキングしたのは多分あのレズ表現が大概の女優が NG だから、おそらくやってくれるのが寺島さんぐらいしかいなかったっていうことになると思う
んですよ。でもあれ合ってたか
も、ね、全力でやってると思うよ、う
ん、全力ですけど、うん、僕も最初寺島しのぶが、うん、しんくんご飯できたよっていうシーンあるじゃないですか、うん、家で、うん、結構
最初すげえ分
かったけど、
確かに
私でも親子なんかな、
うう
あ恋人だったんだ。
でもあの大森南保南保
南保
南保
大森南保、
はい、
あいつのあれは原作に忠実に作ってるわけ。
あれね、原作に忠実に作ってるんですよ、
う
ん、
アホだよねあれね、
バカです
ね。
あの大森南保のキャラクターは、うん、あのままなんですよ、
うん、
やっと会えたらタイガーリリーって本当に言うんですよ、うん、あれを映画監督として、うん、やる監督はダメな監督だ
だってさ、バランスが悪くなるじゃん、うん、で現実世界の人が誰一人おらなくなるじゃん。
そうなんだよ、
うん、
そうだから、うん、あの映画に出てくる人は、うん、全員ちょっとおかしいから、うん、どの世界が正しいのか分かんなくなってくるんですよ、うんうんうんうん、
あの人が現実的じゃないと、うん、最後の渋谷の街のシーンとかが成り立たないんだよね
そうだね、
うん、あれは現実を見せたいわけじゃん、
うんう
ん、
あ
でもただあの南方がさ、うん、ハマるのが、ね、その記者会見の前の話すシーンだけをハマったんよね。
サジエイカが記者発表する
前に劇場みたいなとこで話すシーンが、まあ、劇場っていうと、
はいはいはい、
のがちょうどあの芝居がかったセリフに合ったんかもしれんけど、
うん、
あっこはバッチリハマってたからいい、あっこはいいなと思った。
大森だはね、攻めれないと思いますよ、
うん、
だから渡された役を全力でこなしてるっていうことなので、なかなか難しい。
まあ、あの人を攻める気はないですけど、
うん
ね、ちょっと笑っちゃったもんね、一番最初出てく
る。そうそうそう、
ね、
あれひどいね。
このコーヒーは漆黒の闇のようだ。な、何ですか、何ですか、何ですか、何ですか、オタク、誰、誰、誰、誰、誰、この国のブルジョワジー言われても何ですか。何が何だか分からないんですけど、うん
うん、でもやっぱ桃井かおりパないね、あれね。
え、桃井かおりはね、桃井かおりです
確か
に、あいつ、お前、桃井かおりやない
か。桃井かおりがあの、一回あの、沢尻エリカが錯乱してさ、はいはい、屋上で注射打つとこの桃井かおりやばいよ
ね。まあね、あれをね、あれは、あ、なんていうんですかね、
SK2 だよね。
そうそう、なんていうの、あの、武田鉄矢に金八先生って当たり役ですよねみたいなことを言うみたいな感じになっちゃうんですよね。なんか、あの、だってあれあんただよねみたいなさ、他にできますみたいな話になってくる
ね。逆にね。
そうそうそうそう。
面白いとこあった？
ただ面白いとこ見つけていきましょう。
僕は編集作業として嫌いじゃないです。それはなんでかっていうと、要はその今までの映画表現として、
うん、
長いですけど、
うん、
僕も印象は長いですよ、
うん、
120何分ですけど、
うん、
あのバッツリ行くとこは行ってるんですよ、
うんうん
へ
うん、最初の沢尻エリカと寺島しのぶがあのごちゃごちゃやって、うん、こう上下関係が見えるみたいな楽屋のシーン、その後々、うん、久保塚が入ってくるみたいなシーンとかありますけど、うん、あそこバッキバキ行ってるんですよ、
うん、
バッキバキ行って場面場面で要はこう寺島しのぶの立ち位置がパパパってあの入れ替わっちゃうぐらいな感じの編集をしてるわけ、
うん、
とか興味のないところは、うん、すげえ短いんですよ、
うん、
話の肝だろうが、
うん、絵的にってこと？
そう、あの、うん、寺島しのぶが告発をするために郵便ポストに入れるっていうシーンがありますけど、あれものの10秒で終わるでしょ、
うん、
あれ話の肝でしょ、
うん、
ぼーっとしてたら見逃すぞっていうぐらい短いんですよ
確かに
でも総じて寺島しのぶのシーンは短いかも、
ね、短い
絵にならないからか、
う
ん、
そうだから絵が地味だからですよ、
うん、そうだよね、なんかあの事件起こすとことかもバツバツ飛ぶもんね。
そうそうそうそうそう、その映像表現として才能のある人だなとも思うところはありましたよ、やっぱり。あの、なんだっけな、大森南朋と沢尻エリカが対面して、
うん、
あそこの場面をブルーバックの水族館にするあたりとか、
うん、
印象に残るもんね、
うんうん、
で、
うん、それは
分かる。2人が対峙してる感じと、
うん、
そこに落ちるよっていうところと水の底っていうのがかかってるんですよ、
うん、
なるほど、なるほどね、
でそういう部分の表現とか、うん、ああ上手だなとかって思うし、
うんうん、
あとは記者会見が、
うん、
その真っ白になってて、うんうん、カメラマンが一様に、
うん、
もうあれ多分だから書き割れ、
うん、
もう単純にそのもう動きもしないのにシャッターだけ、うんうん、もうバシャバシャ切られてるっていう表現で無機質を表現するっていうのは、うん、割と僕は好きです。
そのカメラのとことかもやっぱ古臭くない？
まあね。
で、あと回想とかさ、うん、その、はいはい、バーってコラージュっぽくバーって入れる感じも、うん、なんか古い、うん、古いっていうかありきたりだなと思うし、うん、
そうですね、
色の感覚っていうのは分かんだよ。だから映画監督じゃなくてやっぱ結局写真家なんかなとか思うしね、うん、一個一個の絵は多分いいんとは思うんだけど、つな、うん、がりとして悪いし、
そうですね、うん、だから多分2時間見てるうちで結構、うん、あそこが印象に残ったっていうのが結構みんな点でバラバラであるんですよ、うん、でそれは色彩表現でなんかこう自分の中でハマるものがあるのが一個あるんじゃないかなとは思いますけど、
ね、うん、でもそれあくまで動画じゃなくてカットでいいなと思うとこって、
でも多分ね、多分ね、あの人はそれでいいと思ってるんだよ。
うん、ね、だって話として全く面白いとこないですもんね。
まあでもそれは原作付きだからね。
そうか、
原作自体が受け入れれるか受け入れれないかみたいなとこもあると思うよ。
原作に忠実であればそうか、
うん、忠実なんでしょ、結構
忠実だと思いますね、うん、はい。だからその多分ね、うん、多分なんですけど皆さん割と退屈だったっていう印象でしょ、
うんうん、
でそれの理由としてはドンちゃんも挙げてるんですけれども、結局物語が進んで最終的に音楽がドーンと鳴って今の場面をバーッと見せて、はい終わりっていうのが5回ぐらい続くだけの映画だからなんですよ。
はいはい、
うん、そうだね、
うん、でその音をバーンと鳴らしてやるっていうのも1分半とかだったらまだ見れるんでしょうけど、あれを3分とか4分とかやっちゃってるんですよね。曲をかけてフルコーラスかけるぐらいの勢いでずっとやっちゃってるわけで、それは何でかっていうと一番最初のリリコの忙しい感じとかっていうのを出すのでも別にカメラマン1人でいいわけですよ。カメラマン1人がバシャバシャって撮ってるっていう表現で終わらせちゃえばいいのに、その自分が出てきてまた別のカメラマンの忙しい様とかっていうのを出しちゃってるじゃないですか、うんうん、であれはなんでかっていうと結局沢尻エリカの別の格好を見せたいんですよ、うん、だからあの場面転換の2分3分 その長い尺の間に4ポーズ5ポーズぐらい出てくるんですよ、うんうん、5回か6回ぐらい格好が変わって、うんうん、そのリリコの華々しい様みたいなのを見せてるんですよ、うんうん、だけどもう男子からすると、うん、もうそんなところに興味もいかないじゃないですか、うん、女の人だったら、うん、沢尻エリカってやっぱまあ僕も思いましたけど、うん、体綺麗やなとか、うん、やっぱシルエットは美しいねっていうのは思いますよ。尻
してるよね。
いや本当そうなん
です。尻いいよねあれ ね
天下一品でご飯と餃子食ってるみたいな感じになっちゃうので、もうちょっとお腹いっぱいっすわ、
もうゆで卵食えないっすわ、
食えないっすわ、もうだいぶ食いましたから僕っていうなんかちょっとノリになってきてしまう、うん、
主観をそこに置かれるとねっていう、
見せたい見せたいが先行しちゃってから、
うん、あれでしょ、白いバッグに赤いチンみたいな見せたいなみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう
飛び散るやつ、
うん、そうそう、
で、あれこれまだ終わらんのんじゃって思ったもん、
う
ん、
でしょ、
続くんだまだまだってすごい思った気がする。
だからやっぱ映画監督ってある程度差し引きなんですよ、
うん、
原作を特に映画化するっていう場合、うん、反発も多いわけですから、うん、反発を承知の上である程度自分が見せたいところの差し引き、うん、ここは見せたい、ここは見せたくないっていうのを選んでいかないといけないんですよ、うん、取捨選択をしていかないといけない、うん、今回の場合漫画に出てくるキャラクターも全部出してるし、そのキャラクターも額面通りに漫画でやった通りに出してるし、ストーリーも一個もへしてない、うん、そしたら2時間にもなるし、自分の見せたい絵もプラスしたらさらに長くなるわけですよ。だからそこから今からが映画監督なんですよ、蜷川実花は。
はいはいはい、
期待してるの？
期待するんですか？
いや僕はだからさっき言ったように、う
ん、才能の片鱗を感じたわけ、
行くところは行ってるわけ、
うん、
だから差し引きっていう能力がつけば、
うん、
編集能力もあるんだったらやれるよ。
いやでもなんか、うん、たまたま映画を見た後に友達と会ったらその子もこの間見に行ったよって言っとって、うんうん、でその子が言うにはやっぱり沢尻エリカって綺麗だよね ていう感想だったんで、うん、やっぱ女子はそこしか見てないんだと思うんですよ、
う
ん、
いやそうだよね。
ストーリーとかどうでもいいんですよ、はっきり言って。その、うん、その転落していく様がどうだとかこうだとか関係なくて、多分そのさっき言った太一さんが男はそれじゃ見んっていう、その、うん、いろんな服着て綺麗にしてああやってやっとるシーンが一番好きなんだと思う。ただそれしか見てないと思う、う
ん、だ結局セックス・アンド・ザ・シティなんだよね、それだっていう。
でもなんか帰る時に一緒にエレベーター乗った夫婦みたいなのおじちゃんが奥さんの方に沢尻映画やっぱ綺麗だったね
って結局いやだからその評価として難しいんですけど、うん、思い出した話をしますけど、うん、大昔に僕マトリックスを見に行きまして、
うん、
で映画館出たら、まあ、割と夜だったので、うん、エレベーターでカップルの男女と一緒になって3人で入る、うん、でチーンって閉まってから男の方がどうだったって言ってたら、キアヌ・リーブスバチかっこよかったって女の子アホみたいな女が言ってたんですよ。で、うん、で俺が監督だったら泣くなと思ったがっちり2時間作ってキアヌ・リーブスかっこよかっただけだったら俺泣くなと思ったんですけど、
大掛かりな映画だしね。
そうそうそう、お金もかかってしね。そう、それを今回のこのヘルタースケルターに当てはめると、蜷川美香という監督が沢尻エリカって本当綺麗だよねっていう感想を持ったやつを割と良しとしてしまう可能性もあるわけですよ。
嬉しいんじゃないかなと思うけど、ね、そう見せ方として成功みたいな、うん、
でしょ
そうそうそうそう
っていうのでなんかそう終わってしまう可能性もあるなと思うので、だから監督の意図してるところをそれで通ってしまってるん
だ、ね、それが俺らが受け入れられないっていうだけの話で、
だから、
う
ん、あの想定外の視聴者
です俺ら。
そうそうそう、だからその本当に沢尻エリカのが綺麗だと思って見る女子と、あとは沢尻エリカの父が見たくて行く男子っていうのが、うん、多分客層なんだと思うんですよ、
うん、それで
だからそのなんか映画本来を語ろうとして見に行く人は多分を想定してないから多分ダメなんだと思う。
まあね、だってね、こうやって全国公開の映画作って、うん、配給して面白くないって言われるの尺でしょ、うん、どう考えても、うん、映画監督として絶対尺ですよ、うん、でこのまま女性だけが受け入れてくれたらいいですよっていう映画提示し続けたら、うん、絶対的に公開規模はちっちゃくなるし、うん、広島では見れなくなると思いますよおそらく、うん、でそうなってきたら蜷川美香は監督としてのネームバリューとしてどうかっていうとやっぱ下がるわけですよ最終的に、
うん、
挙句に2時間見せて沢尻映画可愛かったの感想だけじゃったら、うん、あなたは表現者としてどうなのっていうことにも私は思うんですよ。なんかもうちょっとやりようがないかなというふうにちょっと思った感じがしましたね今回のはね。
あれやりたくてやってるんですかね監督って。
でも2作目だからね、う
ん、モチベーションあるんですよね監督。
あるでしょう、
うん、細かくねえんだあいつのやってること全部。
そうですね、
爪が甘えの
名前、
うん、で伝わんないんだよねこっちに、
うん、あと BGM がね、うん、クラシック合わせるのとか古いっすよ、うん
ね、でもあの頭のヘルタスケルターは良かった、
良かった、良かった、
あれは良かったよ、うん、俺ちゃけ出だしすげえ期待したの結構面白そうだなと思って、
うんうんうん、最初とかいいですよ、
うん、すっげえ良かった最初の5分ぐらいね、
オープニングぐらいはいいですよ、
めっちゃ良かった、
うん、だけどずっと、うん、天下一品なんですよ。
国際色ですよ。
そうそうそう。もうこれもうギットギトなんですよ。
うん、
ガーッと食って、うん、うまかったねって、うん、最初の一杯は言いますよ。
うん、
で店出るかっつって、
うん、
分かりましたっつって、次どこ行きますっつって、うん、俺天一ですけどね。おお、まあ女子だから栄えないし、はい分かりましたっつって、店舗変わって、
それが5回ですよ。
そう5回。
オッケー、5回。もう邦画がさ俺苦手って言ったじゃん、
はいはい、
もうあの演技の白々しさが嫌いなわけよ。もともと邦画って多いじゃん白々しい演技をするやつ、
うん、
そういう感じは沢尻エリカがあんまなかったから。
いやだからその割と説明口調っていうのはないんですよ、
うん
うん、
そのこの場面がどうだよっていうのを日本の映画ってしがちなんですよ、
うん、
今回はそれはないのね、
うん、
場面は
映像で見せれるだけの力があるから、うん、その場面を説明するっていう口調はないわけですよ、
うん、あでもそう考えたら絵的にはすげえ分かりやすいの、
うん、分かりやすい
んだろうな。
そうそう本当そうなんだよ、
うん、あの確かにそこは苦痛ではないもんな。
そう、うん、だから今の感情の起伏とかを、うん、その後ろの映像表現とかで表してたりとか、うん、色とかで表す部分には長けてるんですよ。
そうだね。
そう、
そこは立派だね。
立派なんだよ。
いいとこだわ。
そうだから僕は次も見ると思う。今後が面白そうだなとも思いました。
でも、はい、なんかこれをね、今後も俺らが何年とかやるとしてさ、
はいはい、
やってるうちにあったらやりたいよね。
やりたいやりたい、うん、それやりたいでしょ。
それはあるわ、
うん
うん、でも女ってそうそう、
でこんだけやっぱりその男女ともにその見てみたいって思わせる映画っていうのを、うん、やっぱまあ邦画ではあんまないわけですよ、うん、そのアングラな人たちもこう一般的に今海猿見に行ってるような人たち
私も思いました。海猿
海猿って今やってんの、
ね、今やってるよ。4作目だよ。見たいってちょっとだけ思わせるじゃないですか、うんうん、割と誘う人を選ばない映画をこういう分かりやすいことで、うん、提供できたっていうのは監督のその裁量というかそういうところを含めての今回の作品だと思いますので、うん、だこういう話題をね提供してもらえることは日本の映画界的にはいいことでしょうから、
うん、
はい、頑張って撮っちゃってください、
うん、頑張ろう皆川、
うん、まだあなたはフォトグラファーですはい、いうことでございました。
うっす、
はい、
はい、ランキングいきたいと思います。
おい、
はい、
現在1位がファミリーツリー、
おい、
2位が SR3 埼玉のラッパーロードサイドの総合者、3位がアーティスト、
うん、
4位がメインブラック3となっております。
おい、
よろしいでしょうか。
よろしいですよ。
じゃあいきます。順位でコールしてください、
はい、
ヘルタースケルター何位でしょうか。せーの、
4位。
山本ドン
5位。
ドメ5位。僕4位です。
あら、
そっか、
うん、
メインブラック5円、
うん、僕としては期待値ですね。
うん、
まあ蜷川美花面白い監督だなとは僕は思ったので、
うん、
そういう意味での4位ということですけれども、気持ちよくはないんだよな、うん、最後に、
うん、
やっぱこう晴れ晴れしく終われる方がいいなとも思いますので。
そうだね、
確かにな、ね、いいです、わかりました、僕折れます。
はい
太一さんが一方的に喋って一方的に折れていた、うん、
はい、ヘルタースケルター第5位でございます。
ざまみろ
木村氏どうでしたでしょうか。
鼻で笑っちゃった。
いや楽しかったです。
大丈夫ですか。
大丈夫です。やっぱでもあれですね、面白いですね、
うん、
男目線女目線、
うん、
もう本当に苦痛だったんですよ。
あ
もうドンさんと一緒ですけど、なんかもう見とって面白くないじゃないですか、何も、
うん、
もうずっとこういう感じ、まだ続くまだ続くんってずっとこういう感じだったので、うん、本当に苦痛でしたね。
ありがとうございました。
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 ありがとうございました。次回からなんですけれども、
はい、
この映画を見て評論するというですね、ポッドキャストで使うコーナーしばらくお休みしまして、
はい、
ポッドキャストで使う DVD という
、はい、その名前でいいんですね、
うん、お送りしたいと思います。
はい、
この山本村山ドンの3人がですね、
はい、
皆さんに見てほしい、そしてこの他の2人のレギュラーメンバーにも見てほしい、
うん、
映画をですね、
うん、
DVD としてレンタルしてきまして、
はい、
その DVD を見た上で評論をしてみようと、
は
い、いうことになっております。誰にするかじゃんけんしましょうか。
はい、
おお、
じゃあ、
はい、
よ、
最初はグーじゃんけん、
はい、じゃあ俺、
うん、どんちゃん、
じゃあどんちゃんで、
はい、
どんちゃん、じゃあみんなに見たい、
見せたい、
見せたい映画を、
うん、
借りてきておいてください。
いやでもみんなにヘルタースケルターの苦痛を味わってほしいな。
映画館の方が説得力はあるかもしれないなと思いますね、DVD よりもね。
まあね、
DVD で見たら何もええことない。
DVD の方が多分4倍退屈だと思います。
そうだね、
見れないと思う、
うん、
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
さあさあ、
せーの、ポッドキャストで使こうね。